今日はエゼキエル書6章です。このところには裁きによって主を知ることが語られています。2節に、人の子よ、イスラエルの山々に顔を向け、それらに向かって予言せよと神様はエゼキエルに対してこのようなことを言われました。山々に向かって予言する。普通予言するのは人に向かってすることであるわけですけれども、なぜこのようなことを言われたのか。それは3節のところを見ると、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。そしてその後に最後を見ると、あなた方の高きところを滅ぼすとあるわけです。高きところとは何か。それは偶像礼拝をするところであったわけです。山々においてそのようなこの偶像礼拝の場所が設けられていた。そのことによって神様はこの山に向かって予言するということを言われたわけです。そして4節のところを見ると、あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の香の台は破壊される。私はあなた方の中の刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ捨てるというような言葉が出てきます。刺し殺された者どもとあるわけですけれども、おそらくこれはバビロン軍によって、そしてこの殺される人たちのことを指しているのではないかと思います。そうしたことが起こり、そして6節にも、あなた方がどこに住もうとも町々は廃墟となり、高きところは荒らされる。そのように神様は語られるわけです。そのことは何のためか。7節のところに、その時あなた方は私が主であることを知る。そのことを神様は言っておられるわけです。すべてを作られ、そしてまた治められる主なる神様がおられる。そのことを知らしめるということになるわけです。そして8節のところに、しかし私はあなた方のうちのあるものを残しておく。神様はすべてを滅ぼし尽くされない。あるものを残しておく。そのある者たちはどうなのか。9節のところに、あなた方のうちで逃れた者たちは捕虜になって、行った国々で私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に私がどんなに傷ついたかを思い起こす。不思議な言葉です。わずかの逃れた者たち、彼らは生き残った人たちであるわけですけれども、この神様から離れた会員の心、偶像を慕う会員の目にどんなに傷ついたかを思い起こす。神様が傷つかれたのは何か。それは偶像礼拝であった。そのことが分かるということであるわけです。そして分かるだけではなくて、自分たちのした悪やあらゆる意味嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになるということを神様は言われているわけです。新約聖書で言うならば、あの放蕩息子が父から離れていき、そして自分の力で財を成そうとしたわけですけれども、すべてを使い果たし失ってしまった。その時に放蕩息子は、私は天に対しても父に対しても罪を犯しました。そのことが分かったわけです。すべてを失うときに改めて、実は神様によって自分が養われていた、そして命が与えられていた。そのことが分かるということであるわけです。10節のところに、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。ですからこのようなことが起こったというのは偶然のことでもないし、そしてまた 一体何のためにこのようなことが起こったのか、その災いの理由を知らなければならないわけです。偶像礼拝がいかに悪であり、そしてまた神様を悲しむものであるのか、そのことが分かるということが大切なことであるわけです。ですから11節のところに、イスラエルへの忌み嫌うべき全ての悪の上に、ああと嘆けとあるわけです。イスラエルの忌み嫌うべき悪の上に嘆く、それは神ならんものを神とし、そしてまた神様から離れていってしまった、そのことが災いを呼ぶことになり、祝福を失ってしまうということになったわけです。ですからこの6章には、私が主であることを知るということがもうたびたび出てきているわけです。私たちが目を留めなければならないのは何かっていうと、災いに目を留めるのではなくて、実は神様から私たちは目を離してはならないということであるわけです。ヘブル書の12章のところにも、信仰の創始者であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかという言葉があるわけですけれども、私たちは主から目を離してはならない。絶えず私たちはあのダビデのように主を前に置いて生活をする。神様が私を愛し、そしてまた必要のすべてを与えてくださる、そのことを私たちは知らなければならないわけです。イスラエルに災いが下った、それは決してゆえもないということではなくて、私が主であることを知る、このことを神様は願っておられるわけです。私たちは絶えず主の御前に生かしていただき、災いではなくて祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。